ございます。グレイスワーシップチャーチの具志堅明子です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。今日の御言葉はエレミヤ書30章1節から11節です。今朝も恵みの力をいただいて過ごしましょう。
エレミヤ書30章1節から11節。主は言われる。見よ、私が我が旅イスラエルとユダの繁栄を回復する日が来る。主がこれを言われる。私は彼らをその先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たせる。悲しいかな。その日は大いなる日であって、それに比べるべき日はない。それはヤコブの悩みの時である。しかし彼はそれから救い出される。主は仰せられる。我がしもべヤコブよ、恐れることはない。イスラエルよ、驚くことはない。見よ、私があなたを救って遠くから返し、あなたの子孫を救ってその捕らえ移された地から返すからだ。ヤコブは帰ってきて穏やかに安らかにおり、彼を恐れさせるものはない。主は言われる。私はあなたと共にいてあなたを救う。私はあなたを散らした国々をことごとく滅ぼし尽くす。しかしあなたを滅ぼし尽くすことはしない。私は正しい道に従ってあなたを懲らしめる。決して罰しないではおかない。
今日のテーマは、すべてを回復する愛と約束です。すべてを回復する愛と約束です。いつものように3つのポイントからお話ししたいと思います。まず1つ目のポイントです。神の民は苦難の時にも脱出の道と希望を語る。神の民は苦難の時にも脱出の道と希望を語る。3節です。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私は私の民イスラエルとユダを回復させる。主は言われる。私は彼らをその祖に与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。エレミヤは神に愛されていた預言者の一人です。神の目は、神の言葉をまっすぐに行う者たちに目が注がれています。エレミヤは、不信仰なユダ王国を目覚めさせる使命を神から担います。愛国心を持つエレミヤが、ユダ王国の滅亡を厳しく予言をしなければならない働きを使わされました。どんなに神の正しさと誠実さを伝えても、民は悔い改めず、かたくなに受け入れず、神を裏切り続ける。彼は普通と同国の中にあった預言者でもありました。しかし、この悲しみと苦難の中にあっても、彼は神の愛と約束の中にある全イスラエルの回復の希望を予言したのでした。近年は国と国が敵対し、戦争という恐怖が私たちの身近に感じることを世界中に知らしめる年でもありました。和解と平和はどこにあるのか。恐怖と災いとおののきの声だけを聞く時代。いずれ来る大患難の日も、このように私たちは恐れの中で神を待ち望むのでしょうか。7節を見てみましょう。ヤコブには苦難の時。だが彼はそこから救われる。7節の言葉は、神の民である私たちには励ましの言葉でもあります。大患難の苦難の時、臆病や恐れで支配され、 奴隷のように縛られている日を過ごすのではなく、私たちが神様から与えられているのは何でしょうか。力と愛と慎みの霊である聖霊様を与えられているのです。約束の御霊は神の民である私たちに将来と希望を平安のうちに与えてくださいます。私たちが約束されている逃れの道はイエス・キリストの救いの道、命の道、真理の道なのです。苦難の中であればあるほど神の愛と憐れみは強く、あなたの上にあります。主の御心を行い、与えられた使命をまっすぐにし、希望を語るものとなりましょう。二つ目のポイントです。あなたとあなたの家族は、主の救いの約束に生きている。あなたとあなたの家族は、主の救いの約束に生きている。今、あなたが救いの中に生きていますか？あなたの家族がまだ救われておらず、主への祈りの信頼が薄くなってはいないでしょうか？神の言葉の約束に疑いの覆いがかかっていないでしょうか？十節です。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな、主の言葉。イスラエルよ、おののくな。神への不従順と滅びに向かう北イスラエルとユダ王国。その国の姿は、もしかすると、あなたの家族やあなた自身の姿なのかもしれません。ヤコブよ、恐れるな。預言者エレミアを通して、神の言葉は語り続けます。あなたを霊的に回復させ、神のイスラエル、栄光のイスラエルに変えていくことを心から神は望んでいるのです。あなただけではなく、あなたの子孫も、主である神は敵の捕囚の地から救い出し、回復と完全な勝利を与えます。私たちは神の子供、相続人として神の下で平穏で安らかに、そして永遠に神と共に生きることの約束がもう与えられているのです。神様は愛するあなたとあなたの家族にこの約束を語っておられるのです。神への回復と新しく再建される約束です。あなたは新しいイスラエルになります。祝福の民、選びの民、神が愛されている民であることを忘れないでください。三つ目のポイントです。悔い改めて主の御心に作り変えられることを喜んで受け取りましょう。悔い改めて主の御心に作り変えられることを喜んで受け取りましょう。十一節です。私があなたと共にいてあなたを救うからだ。私があなたと共にいる。主の言葉は何と心強いのでしょうか。罪と滅びに向かっている環境、その中で私も生きている。その中で生きなくてはならない。イザヤ書43章2節には、あなたが水の中を過ぎるときも、川を渡るときも、火の中を歩いても、私はあなたと共にいると書かれています。私たちを襲い来る敵が周りにいて、それらが近づいても、私たちは滅ぼし尽くされることはないとあります。主が再び来られ、全世界を治めるときに、敵は完全に打ち砕かれ、神の統治、新しい神の王国が始まるからです。神の最後の審判の時には避けられるものではありません。誰もその時を変えられるものでもありません。私たちが最後にどんなにこの地上で善行な行いで救われようとしても、 神の罰を逃れることは誰もできませんが、人間の咎と罪は唯一の神であるイエス・キリストを信じて悔い改め、十字架の地で全ての罪をあがなわれ、神に許されたことを信じる信仰によってのみしか取り除くことができないのです。そして復活信仰によって私たちは新しく再建される喜びと希望を抱き、主の御国へと前進するのです。神を恐れ、神の前にへり下りましょう。悔い改めるものを主は求めておられます。エレミアのように私たちの国、日本を愛し、日本の罪を悔い改め、隣人を愛し、世界にいる隣人のために取りなして祈る。私たちは混沌とした現代に生きて、目を覚ました預言者のような働きとして、今ここに置かれています。エレミアのように、どのような時も、真理と希望を語り続ける姿勢を持ち、前に進みましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。